皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年6月16日のマス .AG カテゴリから計21本の論文をお届けします。1本目はアビクパルさんによるコホモロジーオブフラッグスーパーシャムズ&シジーギーズオブコンポジショナルバラエティーズパタチョウスキームのコホモロジーと合成多様体のシジジーです。この論文では部分波多長多様体という少し特殊な空間の連接コホモロジーについて研究しています。具体的に構造層の総コホモロジーを計算して4つの新しい無限族を導き出しました。またここでは合成多様体という概念を導入しています。これは2つの写像を合成した時のランクに条件をつけることで得られる行列式多様体の一般化のようなものです。この合成多様体の幾何学的性質を調べ、興味深いケースにおいてトル群を計算しました。驚くべきことに4つの波多長多様体の各属について次数付き総コホモロジーが通常の部分器多様体の特異コホモロジー感と合成多様体の次数付きトル群のテンソル積と同型になることを示しています。小空間という抽象的な世界の話でありながら、最終的に既存の多様体の性質と結びつく構成が見事です。2本目はクリストファー・D・ラズダさんとアレクセイ・N・スコロボガトフさんによるディチョトミー・フォー・ザ・ P ・プライマリ・ブラウアー・マニー・オブストラクション・イン・チャラクタリスティック P 正表数における P 一次ブラウアーマン・オブストラクションの二分法です。この論文では正表数の帯域関数帯上の多様体についてブラウアーマン・オブストラクションという現象を詳しく調べています。特にユニポテント・ブラウアー群が0かそれとも0ではないかという点に注目して、結果がはっきりと分かれる二分法を確立したのが面白いところです。具体的に言うと、ユニポテント・ブラウアー群が0でピカールスキームが P ねじれ自由である場合は関連する場所が有限個しかありません。一方でこの群が0でない場合はほとんど全ての場所が関連してきます。さらに有限体から底変換された定数多様体の場合、より精密な結果が出ています。非定数多様体についても条件を満たす計算局面の例を挙げていて、単なる定数ケースに止まらない汎用性があることを示しています。正表数という特殊な間境で群の構造一つでここまで極端に挙動が変わるというのは非常にエキサイティングな視点だと思います。3本目はボグダン・カラスカさんによるザ・ CHOW リング・オブ・ S のゴイズ・タウトロジカル S の 5- のチャウカンはトートロジカルであるです。この論文ではジーナス5の木スピン曲線というちょっと特殊な構造を持つ曲線のモジュライ空間を扱っています。具体的に言うと、曲面上のラインバンドルの2乗が標準速と等しくなり、かつその帯域切断の次元が奇数になるようなペアを考えているんですね。著者のカラスカさんはこの S の 5- という空間のチャウカンがトートロジカルなクラスだけで生成されることを証明しました。証明のプロセスがとても巧妙で、ジーナス5の正準曲線の幾何学的な性質や完全に接する長平面という概念を深く分析しています。さらにこの結果を導き出す過程で関連する微分層が有利的であることも明らかにしました。単に計算で答えを出すのではなく、長平面との接し方という幾何学的な視点からアプローチして空間全体の構造を解き明かしていく流れに研究者の強いこだわりを感じます。非常に緻密な構成で説得力のある議論が展開されていました。4本目はデイビッド・クマラゴフさんによるエーコプロダクト・オブストラクション・フォー・デリブド・アンダミフィールド・コホモロジー同来比分子コホモロジーにおける余積の障害です。この論文ではホモトピー不変な位相付きニシュネビッチ層から相有理層への同来比分子間種が直和を保存するかどうかという問題に取り組んでいます。 具体的にはカーンさんとスジャータさんが提示したカズツグの道来非分子間種が任意の小さな直話と果敢であるかという疑問に答えています。著者は三角圏における特定の胃の余角を用いて赤種が直話を保存できない原因を測る強赤の障害という概念を導入しました。このアプローチは非常に鮮やかで、まず滑らかな遮影多様体で結果を示し、その後ボンダルコさんの基準を用いて全ての滑らかな多様体へと拡張しています。結果として係数間で指数の表数を反転させれば、一時の道来非分子間種は直話を保存することが証明されました。一方で二次の道来非分子間種がなぜ直話を保存しないのかについてもグリフィス群との関連から説明されています。グリフィス群が無限次元である場合に障害が現れるという分析は理論的な整合性が取れていて非常に納得感がありますね。さらにこれらの赤種が正規化された相有利的なモチーフ不変量であることを示し、対角線の分解を持つ多様体におけるねじれ位数への評価など実用的な応用まで導き出しています。5本目は後藤啓太さんによるノンアーチャイムディインバランスドメトリクス&ゼアアプリケーショントゥートータリーデゲネラテアベリアンバラエティーズ非アルキメデス的なバランス計量とその完全体化アベル多様体への応用です。この論文では複素幾何学で知られているバランス計量が低スカラー極率ケーラー計量を禁止するという現象を非アルキメデス的な設定で再現しようとしています。特に完全体化アベル多様体に注目して非アルキメデス的なバランス計量が存在し、それが非アルキメデス的なカラビアウ計量に収束することを証明しました。アプローチがとても巧みでベルコビッチ幾何学や非アルキメデス的な複素ポテンシャル論を駆使しています。さらにハイブリッド幾何学を用いて複素ファイバーと対化ファイバーの橋渡しをすることでこれらの計量を具体的に記述しています。結果としてこれらの計量が特性を持つ正規化された定多関数によって具体的に書き下ろせることが示されました。また表数ゼロの帯状の任意の分極滑らかからビアウ多様体が全近的にチャウ安定であることも証明しています。代数的な近似によって清純な計量を捉えようとする姿勢に非常に強い一貫性を感じます。非アルキメデス空間における清純計量のより広範な理論へとつながる非常に重要な成果と言えるでしょう。6本目はイェニシェリクさんによるインナーリプスキッズジオメトリオブコンプレックスサーフィスジャームウィズノンイソラティドシンガラリティーズ A コンプレットクラッシフィケーション非孤立特異点を持つ複素極面目の内部リプシッツ幾何学完全な分類です。この論文では複素極面目の内部リプシッツ幾何学というトポロジーよりも細かく解析的な分類よりは粗い絶妙な視点での分類に挑んでいます。特にこれまで研究が進んでいた孤立特異点だけでなく非孤立特異点を持つケースまで完全に分類した点が素晴らしいですね。まず孤立特異点については内部レート関数という概念を導入して非アルキメデス的なリンク上の連続関数として捉えています。そして非孤立特異点については正規化写像が滑らかな点で真摯であるかというピンチされていない局面という考え方を導入しました。驚いたのはピンチされた局面であっても適切に構成されたピンチされていない局面と内部リプシッツ同値になることを証明し問題をシンプルに整理してしまったところです。最終的に局面の内部リプシッツ幾何学は適切に選ばれた良好な分解の相対グラフに多重度のベクトルや内部濃度そしてその濃度における内部レートという組み合わせ論的なデータを添えることで完全に決定されることが分かりました。複雑な特異点の幾何学的な性質をグラフという視覚的なデータに落とし込んだ手腕が見事な研究でした。7本目はカイファンさんによるブローアップコンストラクションズ&アプリケーションズとセグレクラス&マルチデグリーフォーミュラス爆発構成とセグレ類および多重次数公式への応用です。 この論文では爆発という幾何学的な操作を使って交差理論におけるセグレ類や多重次数の公式をより一般的に導き出しています。これまでこうした公式の証明にはスキームが順次元であるとか等しであるといった厳しい条件が必要でした。でもこの論文ではそうした制約をなくしてもっと概念的な枠組みで考えようとしています。具体的には多重次数付きの同時爆発と爆発を繰り返し行う構成を比較してその間の相有理的な対応関係を明らかにしています。さらに多重遮影空間への有利射像に関連する爆発を解析し例外的な因子のチャーン類やトートロジー直線速の引き戻しの公式を導いています。特に面白いのがセグレ類の積公式の証明です。例外的な因子を幾何学的な橋渡しとして使うことで複雑な問題をカルティエ因子のケースまで単純化して解決しています。またファンデルワーデンの古典的な次数公式を等しであるという仮定なしに拡張した点も素晴らしい成果です。チャウ群と洗練された交差積を使いこなして非正で順次元ではない平部分スキームまでカバーする汎用性の高い理論に仕上げ上げています。8本目はパンカジシンさんによるトーザーズオブジェネラリズドデルペットトリアンドブラウアーグラップス一般化されたデルペットトーラスのトルソーとブラー群です。この論文では一般化されたデルペット多様体やロゼフマニン空間に関連するトーラスの下でのトルソーについてブラー群を用いた明示的な分類に取り組んでいます。これまでこれらの不変量に関する単射的な写像は分かっていたのですが具体的にどのようなブラー類がトルソーから現れるのかというマサ体は謎に包まれていました。著者はコホモロジー的マッキー積種という強力な道具を使いトーラスの指標光子の構造を徹底的に分析しています。特に素数における置換光子の局所構造を調べそれをブラー実現定理へとつなげる流れは見事で代数的な計算を丁寧にブラー理論の記述へと翻訳させています。結果として2つの異なる体拡大から得られるブラー類のペアが制限写像と強制限写像による整合条件を満たすときそれがトルソーと一致することを証明しました。またどのような中間体がソース体になり得るかを判定する次数ゼロ基準という条件を導き出しています。特定の次元では以前のデルペット局面の分類をさらに洗練させた形になっており理論的な整合性が非常に高くまとめられた研究です。9本目はレイソンさん、ファンチウェンさん、ジシアンズさんによるザ・インテグラル・クローズドネス・オブ・ラティス・シンプリシズ・ウィズ・ラージ・ラティス・レングス光子長の大きい光子単体の整数平方性です。この論文ではトーリック幾何学においてとても重要な光子単体の整数平方性という性質について研究しています。簡単に言うと拡大した多面体の中にある光子点が元の多面体の光子点の和として表現できるかという問題です。これは代数幾何学の視点で見ると対応するトーリック多様体が遮影正規であるかという話につながります。これまでは次元の数倍以上の長さが必要だという厳しい条件がありましたが著者たちは光子長が次元以上であれば十分だという予想に挑みました。ここで使われているのが係数をうまく分けるパーティション補題という組み合わせ論的な道具です。この手法でなんと予想通り次元以上の光子長を持つ単体は全て整数平方的であることが証明されました。さらにこの結果をピカール数が1のトーリック化の多様体に適用し非常にシンプルな判定基準を導き出しています。また多面体の特異性の度合いに応じて条件をさらに緩められることも示しました。単なる計算だけでなく特異性が高いほど条件が緩くなるという関係性を導き出した点に鋭い洞察を感じます。10本目は ヤニケ・オルデコップさんによるオイラーストラティフィケーションズ・オブ・セカンド・ハイパーサイン・プリシズビア・デルタ・マトロイッツ、デルタマトイドによる第二超単体のオイラー総化です。この論文では、代数統計学で登場するトーリックモデルの最大誘導次数という概念を、幾何学的な視点から深く掘り下げています。特に、第二超単体から作られるトーリック多様体にスケールを導入したとき、その最大誘導次数がどのように変化するかを調べています。面白いのが、あえて特殊なスケールを選ぶことで、この次数を最小化しようとするアプローチです。著者は、この次数の決定を、ある二次局面のトポロジカルなオイラー表数と結びつけました。ここで登場するのがデルタマトイドという組み合わせ論的な構造です。行列の主小行列が正則かどうかというパターンをデルタマトイドとして捉えることで、複雑な次数の計算を組み合わせ論の問題に置き換えています。結果として、ランクが3の場合の次数を具体的に導き出し、次数6までのケースで予想が正しいことを証明しました。行列の性質をデルタマトイドという抽象的な枠組みで整理して、次数の普遍性を導き出す手法には、非常に鮮やかな論理構成を感じます。11本目は、ネーサン・イルテンさんとフランチェスコ・メ・アッチーニさんとアンドレア・ペトラッチさんによるハイアー・コタンジェント・コホモロジー・フォー・スタンリー・ライズナー・リングス・スタンレー・ライスナー間の工事四つ木コホモロジーです。この論文では、単体副体に関連付けられたスタンレー・ライスナー間の三好以上の余接コホモロジーについて研究しています。特に、負の重みのケースに問題を還元できる局所化公式を証明したのが大きなポイントです。もし単体副体がフラグ副体であれば、三好と四つ木の余接コホモロジーを副体のトポロジーを用いて完全に記述できるとのことです。ここから得られた結果を応用して、単体球面において三好コホモロジーが消えるための十分条件を導き出しています。さらに、三好コホモロジーが消える二次元球面の分類を行ったり、相対アソシアヘドロンの境界副体でこの値が消えることを示したりしています。解析には、樹状分解という手法が使われており、論文の中でこの分解について自律的な扱いを提示している点に、著者の丁寧なこだわりが感じられます。単体副体という組み合わせ論的な対象から、コホモロジーという代数的な普遍量を鮮やかに導き出した、非常にエキサイティングな内容でした。12本目は、エレン・エスノーさんとミヒャエル・グロヘニヒさんによるザ・グロタンディークかつコンジェクチャー・フォー・プリビレッジ・ローカルシステム、特権的な局所系に対するグロテンド・ IEC 系かつ予想です。この論文では、複素多様体上の特権的な局所系という新しい概念を導入して、通論的な難問に挑んでいます。もともと、ある接続の P 極率がほとんど全ての素数で消えるなら、そのモノドロミーは有限であるという、非常にエキサイティングな予想がありました。これまで、遮影直線上の合成を持つ局所系については証明されていましたが、より高次元の場合や、ガウスマン接続の章などは未解決のままでした。そこで著者たちは、境界の因子周辺でのモノドロミーの強弱類によって1位に定まるという、特権的な局所系という枠組みを考えました。これにより、従来の分類で使われていた複雑な中間畳み込みの手順を使わずに、P 極率予想を証明することに成功しています。特に、定義体が有限の塩分体であることや、シンプソンの理論を用いてユニタリ表現へと結びつける流れは、非常に鮮やかで説得力があります。最終的に、ガウスマン接続の直和成分に関する問いにも答えを出しており、通論と幾何学が美しく融合した素晴らしい成果だと言えます。13本目は、ミゲル・ゴンザレスさんによるベリーステーブルパラボリック G ヒックスバンドルズ&アフィネフラッグバラエティーズ、非常に安定なパラボリック G ヒックス速とアフィン気多様体です。この論文では、 穴の開いた曲線状の強パラボリック G ヒックス束というかなり複雑な構造を持つモジュライ空間を扱っています。特に複素数情報による作用の固定点に注目し、その中でも上昇フローが閉じているいわゆる非常に安定な点を分類しようとしています。著者はアフィン米油群の値を採用したねじれ重複因子という独自の道具を導入して、この安定性を判定する方法を導き出しました。特にこの因子が簡約であることと非常に安定であることが同値であるという定理を証明しています。さらにこの非常に安定なフローがヒッチン斜像の切断になることや、ミラー対称性の観点から相対モジュライ空間上のミラーセンタバを構成するという非常に野心的な試みまで行っています。特にグループが PGLN の場合にこの予想が正しいことを示した点は、理論的な整合性がしっかりしていて心地よい結果ですね。アフィンスプリンガーファイバーのような高度な幾何学的対称を安定性の議論にうまく組み込んだ構成が見事です。14本目はマーク・マクリーンさんによるバウンズ 4G ナス0グロモブウィッテン・インバーリアンツ種数0のグロモフ・ウィッテン不変量の評価です。この論文では滑らかな遮影多様体における種数0の1次グロモフ・ウィッテン不変量のノルムに対してある上限があることを示しています。この上限は多様体を定義する多項式の最大次数や挿入される微分形式のノルム、さらに標識点の数や曲線の次数といった要素だけで決まります。驚くべきはこの評価値が標識点の数や次数の倍数に対して階乗的に増大するという点です。この結果から種数0の一次生成関数のボレル変換が十分な方向の豊富円錐において絶対収束することが導かれます。証明には G バートの公式が使われていて、モジュライ空間の放水のセグレ類などを巧みに組み合わせて議論が進められています。解析的な収束性を代数的な不変量の評価から導き出すというアプローチには非常に力強い説得力がありますね。15本目はマス .ac からのクロス投稿でハビエル・カルバハルロハスさん、ランケヤ・ダッタさん、ノア・オランダーさん、アクセル・シュタブラーさんによるホエン・イズ・フロベニウス・エピック、フロベニウス斜像はいつ上位になるかです。この論文では正標数を持つ間の順動形斜像について、ある種の形式的な非分岐性と相対フロベニウス斜像が上位になるという条件が実は同じであることを証明しています。具体的にはリーニル形式的非分岐という概念を用いて、この2つの条件が互いに同値であることを導き出しました。さらにこの結果をネーター間や F 有限性といったさまざまな有限性の条件下で具体的に検討しています。特に面白いのが絶対フロベニウス斜像が上位であるにもかかわらず前者にはならないという例を提示している点です。上者なのに前者ではないという直感に反する挙動を具体的に示しているところに数学的な追求心を感じますね。また形式的に非分岐であってもリーニル形式的非分岐にはならない例も挙げられており、概念の境界線が非常に明確に整理されています。16本目はマス .dg からのクロス投稿でスミット・ロイさんによるコクトラティック・ワンフォームズ・オン・ローガリスミック・ヒックス・モズリ対数ヒックス・モジュライ上の二次位置形式です。この論文では点を持つリーマン局面上の対数ヒックス束についてヒックス場の剰余がべき例である場合に焦点を当てて研究しています。著者はコンパクトな局面で知られていたヒッチンエネルギーの変動という概念を点を持つ曲線へと拡張しようと試みました。ここで面白いのがべき例という条件があることでヒッチン斜像の値が予想よりも小さな空間に収まるという点です。具体的には次数 D の不変多項式が 本来期待される字数 D ではなく、最大でも D マイナス数継ぐの極しか持たないことを証明しています。さらに字数が2の場合には点を持つ対比ミュラー空間上の対数二次一形式が構成されます。正の減衰という仮定を置くことで境界項を消し去り、エネルギーの変動がこの一形式と節ベクトルとのペアリングで与えられることを導き出しました。複素一般線形群や直行群などの具体例を通じて、剰余のランクに応じて極の字数が落ちる様子が丁寧に議論されており、非常に緻密な構成になっています。17本目はマス RT からのクロス投稿で、イリアドマンスキーさんとバシリー・クリロフさんによるノンコムタチベリゾルーションズ・オブ・アフィネシュベルト・バラエティーズ・イン・タイプ A& カノニカル・ベース・タイプ A におけるアフィン・シュベルト多様体の非可感分解能と標準規定です。この論文ではタイプ A のアフィン・シュベルト多様体に対して非可感分解能という非常に強力な道具を構築しています。通常当辺形理論の世界では規定を自然に定めるための適切な構造が見つかりにくいという悩みがあるのですが、著者たちは道来圏の上にファーバースにエキゾチックな T 構造という特殊な構造を定義することで、この問題を鮮やかに解決しました。具体的にはこの構造から得られる規約オブジェクトのクラスがカジュダン・ルスティヒの放物線標準規定と一致することを示しています。量子アフィン群の標準規定との結びつきまで導き出しており、幾何学的な視点から表現論の深い核心に迫るアプローチには目を見張るものがあります。単に計算で答えを出すのではなく、非可感代数や道来圏という現代的な枠組みを使って標準規定という抽象的な概念に具体的な幾何学的意味を与えた点が本当に素晴らしいと感じました。18本目はマス .co からのクロス投稿で、サトシ・村井さんと拓郎阿部さんによるレシズエ・アイディールズ・オブ・ハイパープレーン・アレンジメント長平面配置の剰余位であるです。この論文では長平面配置における対数微分形式の下群を研究するための新しい道具として剰余位であるという概念を導入しています。これまで対数ベクトル場については多くの研究が進んでいましたが、その総対である対数微分形式の下群を記述するのは特に自由でない配置の場合にとても難しい問題でした。そこで著者たちは特定の完全系列における剰余写像の像として剰余イデアルを定義し、極付近での対数形式の振る舞いを捉えるというアプローチを取りました。特に面白いのがグラフ的な配置に関する結果です。対数微分形式の下群と関連するグラフの被覆イデアルとの間に直接的な同型があることを導き出しています。これにより遮影次元が変異であるのカステヌオーボマンフォード生息性と等しくなることが分かりました。幾何学的な自由性の問題を遮影次元や光遠魔光霊性といった可感代数の言葉に鮮やかに翻訳して解決していく流れに非常に心地よい一貫性を感じます。また支配地において剰余イデアルがバンデルモンド行列に関連する部分空間のイデアルになる点など、具体的な例示によって理論の有用性がしっかりと示されていました。19本目はフリドリン・メロングさんとライマー・ウルケンハールさんによる旧ディフォームド・トポロジカル・リカージョンウェイト・ベクターズ&アルゲブレイック・ストラクチャーズ旧変形トポロジカル再起重みベクトルおよび代数構造です。この論文ではスペクトル曲線の量子化を量子代数の枠組みまで拡張するためにシフト付きの旧変形トポロジカル再起という新しい手法を導入しています。従来のトポロジカル再起では量子化の順序に制限があることが多かったのですが、ここでは微分方程式を旧差分方程式に置き換えることでより根本的な非可感性を扱っています。特に面白いのが分配関数を量子代数の表現における最高ウェイトベクトルとして捉え、そこにゼロではない重みを導入するというアプローチです。これによりこれまで不可能だった広範な量子曲線の波関数を再構成できるようになりました。 また急変形リース米油台数を用いて演算子のフィルタレーションを制御し、新しい再帰公式を導き出しています。この公式によって得られる旅分形式が半整数の種数を持つ相関関数を生成することが示されており、標準的な手法では消えてしまう情報が救い出されている点に著者の執念のようなものを感じます。急差分系の非局所的な性質を代数的なシフトとして見事にエンコードした非常に高度な研究です。20本目は mas.ap からのクロス投稿で、ロアンファムさんによるデターミナントマジョリザチオンフォーハイパーボリックポリノミオルズオンユークリディーンジョーダンアルゲブラスユークリッドジョルダン代数上の双極多項式における行列式種有意化です。この研究ではユークリッドジョルダン代数という行列の計算を一般化したような枠組みの中で、双極多項式に関する行列式の種有意化という性質を証明しています。具体的には円錐の方眼関係と中心光線仮説という2つの条件の下でこの種有意化が成り立つことを導き出しました。未対称行列の場合に当てはめると、最近のハーベイさんとローソンさんの定理を再現できるだけでなく、シグマの2における新しい種有意化の結果まで得られたそうです。ここまでの話だとどんな多項式でもうまくいくように思えますが、ここからがこの論文の鋭いところです。著者は条件を満たしていてもシグマの3から N-1 までの種有意化が成り立たない具体的な双極多項式を構築して、この理論の限界をはっきりと示しました。単に一般論を広げるだけでなく、どこまでが正しくてどこからがダメなのかを明確に切り分けて提示する構成に非常に誠実なアプローチを感じます。最後はmas.dg からのクロス投稿で、マムド・アザムさんとスティーブン・ライアンさんによる A ディフィオロジカル・パースペクティブ・オン・ノン・アベリアン・ホッジ・セオリー非アーベル・ホッジ理論へのディフェオロジー的視点です。この論文ではコンパクトなケーラー多様体上のヒックス則と平坦則という一見すると異なる2つの世界をつなぐ新しい枠組みを提案しています。具体的にはこれらをパラメータ化するディフェオロジー的なモジュライスタックを構築し、その間の同値性を証明しました。驚くべきは、従来の粗いモジュライ空間では連続的に結びつかなかった半安定なヒックス則の属までもが、このディフェオロジーという柔軟な視点を取り入れることで、きれいに結びつく点です。単なる点と点の対応ではなく、空間としての構造を持ったまま拡張しているのが非常に鮮やかですね。これにより、古典的なホッジ理論の対応関係がより広い文脈で統合されたことになります。さてさて、今日はコホモロジーやモジュライ空間からブラウアー群、ヒアルキメデス幾何、道来圏、そして特異点まで非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。数学の持つダイナミックな視点に触れられたとても贅沢な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。